それでは使徒の働きの16章を見てください、はい、新約聖書の267ページですね。働きの16章19節から19ですから次のページですね、268ページですね。19節から34節まで、19から30、ちょっと長いですけれども、はい、じゃあ2節ずつ読んでいきましょうか。じゃあ、あなたの方からお願いします。16章
19、
はい。
彼女の主人たちは金儲けする望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役場の役人たちのところに引き立てていった。そして2人を長官たちの前に引き出していった。この者たちはユダヤ人で、私たちの町をかき乱し、
ローマ人である私たちが受け入れることを行うことも許されていない風習を宣伝しております。群衆も2人に反対して立ったので、長官たちは語った。
下です。
あ、ごめんなさい。やっぱ頭もう群衆も下に反対して立ったので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って無知で打つように命じた。
そして何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れ、監視に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足には木の足枷をはめた。
真夜中頃、ホールとシラスが祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちがそれに聞いていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。
目を覚ました看守は牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。
看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。
二人は言った。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。
監視はその夜時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して食事でもてなしをし、神を信じたことを全家族とともに心から喜んだ。
はい、今日のテキストです。一段に、今日は喜びについてです。喜び、いつも喜んでいたらいいですね。でも聖書はいつも喜んでいなさいって書いてあるんですけど、どうして私たちは喜べないんでしょうね。ただ聖書の言う喜びと私たちが思っている喜びってのはちょっと違うかもしれないと思います。喜びっていうとなんかいつもハッピーなのを喜びと思ってしまうんですね。じゃあちょっとこっち読んでいきますね。まずピリピでのパウロとシラス。 第2回目の伝道旅行の時に2人はピリピに着きました。これピリピというところなんですね。でそこで2人は占いの霊に疲れた若い女奴隷から霊を追い出したので、この女の人は占いをすることができなくなりました。それでこの女奴隷の主人たちは金儲けができなくなり、パウロとシラスを訴えたのです。二人は鞭で打たれ牢に入れられ、木の足かせをはめられましたが、その夜中に二人は神様に祈り賛美をしたのです。二人には苦しみが与えられても喜びを失うことはなかったのです。だから祈り賛美ができたのです。私たちは二人のように困難な時にも喜びを持つことはできるのでしょうか。ではどうすればよいのでしょうか。それを考えていきたいと思います、というのが今日のテーマですね。でこのパウロとシラスという人がですね、皆さんに読んでいただいたところでは、捕まえられて鞭打たれて牢に入れられて足かせをはめられるんですね。ですから動けない状態です。でなんでそういうことをしたか、どんな悪いことをしたかというと、何も悪いことはしてないわけですね。でこの二人はですね、実はですね、アジア地方、今で言うならトルコですねの方で伝道しようと思ってました。聖書の後ろにですね、聖書の後ろに地図があります。地図の13、地図の13ですね、地図の13というところですね。はい、地図の13をちょっと見ていただきますと、横に書いてます、はい、アジアって書いてるとこ分かります？トルコの、西の方、アジアって書いてあるとこ分かりますか？意外とね、分からないです。ここですね。あ、ですね。私たちアジアというとなんか日本とか含めた感じ受けますけども、聖書で言っているアジアというのはこのトルコの方、この地方をアジアと言ったんですね。でパウロとシラスはここで伝道したかったんです。ここに行こうとしたんですね。そしたらですね、精霊によってというか神様がそれを止めたんですね。ここではここは違うと言って、そしてですね、ギリシャ分かりますね。トルコから海隔ててギリシャ、このエーゲ海を隔ててギリシャで、ギリシャの上の方にですね、マケドニアっていうのがあって、その右の方にピリピっていうのがあるの分かりますかね。ピリピって分かります？いいですか、ちょっとちっちゃいけどいいですね。ピリピ分かりますか？いいですか。アジア地方の一番大きな町っていうとエペソなんですね。アジアの海沿いにエペソっていうのがあります。そこでね、多分そこで伝道したかったんだと思います。ここ非常に大きな町ですので。でも神様はそこじゃないと言って海渡ってピリピに行ったわけです。ピリピっていうのはヨーロッパになりますね。海隔ててこっちアジアのトルコはアジアになります。だから神様はこのヨーロッパの方で伝道していきなさいっていうふうに言われたわけですね。はい、ありがとう。もういいです。でパウロとシラスはピリピに行きたかったんじゃないんです。神様がそこ行っちゃダメって言ったんですよ。それで導かれてピリピに行ったんです。じゃあピリピに行ったら何があったかというとですね、女奴隷、占いの霊に疲れた女奴隷の人が来たんですね。でいろんなこと言うので、パウロとシラスはこの人に、女の人に向かってこの人から出てきなさいって言うんですよ。そうすると霊が出て行ってしまったんですね。でこの人どんな人だったかというと、主人、そこの女の人に主人がいたの。主人たちって書いてあるので複数の主人がいて、この女の人に占いさせてそれで金儲けしたわけです。よく あのなんかあのよくわかんないですけども、よく時々話聞くのが、あの今の時代でもね、あのなんていうんですかね、政財界の上の人たちがなんかこう誰かのところに行って占いしてもらってっていうような話をちょっとこう聞いたりすることありますけども、この人の占いは結構当たってたと思います。で、主人たちがその人に占いしてみろ、占いしてこいって言って、で誰かに占い、あの誰かのね占いをさせて、でその占いがよく当たるわけです。そうするとそれでお金儲けができるわけです。でそのお金は女の人に行くんじゃなくて主人の人たちに行くわけですね。ところがこの人が霊がなくなったわけです。霊が出て行ってしまったわけです。そうすると占いができなくなってしまったわけです。そうするとどうなるかと、主人たちは金儲けができなくなっていく。でこのパウロとシラスを訴えていくわけです。でそれでパウロとシラスは鞭打たれて、鞭打たれてですからね、こう服剥がされて、鞭っていうのも結構あの何て言うんですか、先にあの鉄とか穴がついてるやつですから、かなり痛いものですね。二人にしてみたらですよ、もともと私たちここに来るつもりじゃなかったの。私は他でやりたかったの。神様はこっち行けって言ったから来たんですって、ね、そしたら何度この結果はこんなひどい目にあってというふうに言おうと思えば言えるわけですね。神様を恨むこともできるわけです。ところがこの二人は祈って賛美したんですね。鞭打たれてって言った時に非常にですね、この苦しい時にじゃあ賛美できるか、なかなか難しいんですね。じゃあなぜこの二人はそんなことでも賛美ができたのか。大体私たちはそういう時恨む、どうしてですかとかね言ってしまう。でもそういう意味で私たちはクリスチャンというのは、じゃあ嬉しい時だけが喜びなのか、いやこの二人は苦しい時も喜んでるじゃないか、じゃあ喜びって何だろうということで、今日はちょっと喜びっていうことを考えていきたいと思います。テキストの2番、この世の喜び、この世の中の人たちでどういうことで喜びますかってことです。私たちは全てが自分の思い通りにことが運んでいるときは何の苦労もないので喜びを感じます。しかしそうでないときはどうでしょうか。自分の思い通りになっているときだけ喜びを感じているなら、人生の大半は喜びを感じられないことになります。それが私たちじゃないですか。なぜ私たちは毎日喜べないのか。自分の思い通りにならないからですね。で、ハッピーってさっきハッピーって言いましたけど、ハッピーの語源は偶然とか幸運という意味の、これハップですかね、という言葉ですってことです。つまり今日私がハッピーなのは物事がたまたまうまくいっているからなのです。ということで私たちはハッピーハッピーとか言ってますけども、あ、今日たまたまうまくいっている、だから嬉しいんだってなるわけですよ。そうするとたまたまうまくいかない日はハッピーじゃなくなるわけですね。じゃあ私たちが例えば1週間ハッピーだった日はいつかしてみると意外と少ないわけですね。今日は偶然うまくいった。だからその偶然とかたまたまというふうに思ってしまうから喜びっていうのはもうなくなってくるわけですね。だから何て言いますかね、苦しみの方が多い。そのね、なんで苦しいんだろう、私の思う通りにいかないからです。私の思う通りにいってないから喜びがないですね。で、大体うまくいかないときって私たちどうするかというと、人のせいにしたりとかね、あの人がこういうこと言うからうまくいかないんだとかね、あの人がいるからだとかね、人のせいにしたりとかしてしまうわけですね。じゃあ聖書が言っている喜びって何でしょうかということです。はい。 書いてますかね。聖書の、喜びを感じることができる理由が3つあります。聖書でね、喜びを感じることができるっていうのは3つあります。でそれを見ていきましょう。なぜ私たちが喜びを感じることができるか、一つ希望があるからです。この世の多くの人は希望を持っていますが、その希望には確固たる根拠がありません。それは人の手で作り上げられた希望に過ぎないからです。そして多くの人は間違ったものに希望を置いているのです。経済、要するにお金ですよね。だから外見、外見、ね、はい、立派な職業、家庭円満なのです。しかしこれらのものはなくなってしまうと希望も同時に姿を消してしまうのです。だから私たちが希望といった時に何に希望を持ってますか、何に希望を持ってますか。昨日ですね、中部地区の牧師会があったんですよ。で中部地区ですから北陸と名古屋の地方の先生方で、牧師会があって、今リモートでこうやってるんですけどね。で先生方もね、結構ねもう年取ってきてて、全員じゃないですけど若い先生も出てきてるんですけども、お年を取られた先生方がやっぱり言ってるのは、教会の後継者とか、後継者がいなくて困ってるんですよとかですね、あと誰でしょうか、やっぱりもうこれだけの年取ってとかですね、年取ってくると、私ももう68になりましたけども、年取ってくると、あと、はい、ありがとうございます、見えないでしょ
見えない。なるほど、なるほ
ど。全然
見えません。
それで、その先生たちもね、やっぱりこう年取ってくると次のことをやっぱ考えていくんですよ。次の段階を、教会をどうするかとかね。先生たち自身をどうするかと、自分たちがどうするかとか、やっぱりこう次の段階をやっぱり私たちは年取ってくると考えていきます。でそうなってくると、今度は次の段階に希望があるかどうかですよね。もう仕事もできなくなってくるわけですよ。でこの前ね、やっぱりね、私よりもちょっと上の70代かなぐらい先生が、まあ、ちょっと集まった時にお話しされたんだけども、もうこの年になるともう物忘れが激しい、もう人の名前は全然わからない、そしてこうやってることもね、こうわからなくなってくる。ですからこう、なんて言いますかね、次の段階に行くとしても、その物忘れが激しくなって、ね、そういう風になっていくと、なんかこう聞いてて、年取るっていうのはこういうことかなっていうの、目も見えなくなるって物事もね、本当にこう忘れてしまう。で確かに私も人の名前が出てこない、物の名前が出てこない、ちょっとしたこともすぐ忘れてしまう、なんか本当それになってくるわけです。そうすると、何て言いますか、年取ってくると希望はないのかって思ってしまいますね。でも聖書は希望があるんですね。聖書は希望言ってます。それは人間的な希望がないっていうだけで、聖書はそういうことを言っているわけではないですね。じゃあ聖書で言っている希望って何かですね、ローマの5章、この中のローマの5の2ってありますけども、神の栄光に預かる望みを喜んでいます。あ、そう、ローマ書ちょっと開けてください。ローマ人の手紙の5章、今から5章を見ていきますので、304ページですね。ローマの5章の、あ、ごめんなさい、あ、そうですね、5章、あ、それ、うん、はい、304ページです。いや、次ですね、はい、はい、5章の2節ね、はい、このキリストによって私たちは信仰によって って今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。神の栄光に預かる望みを喜んでいますってあるんですね。でこの1節から2節、それはローマ5の1から2に1節にですね、こうして私たちは信仰によって義と認められっていう言葉があります。そして私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。そして2節の最後の方に恵みに、ごめん、真ん中ですね、恵みに導き入れられたとあります。つまりですね、ここにですね、喜びっていうのは何が喜びなのかというと、一つは信仰によって義と認められたということです。そしてもう一つは神との平和を持っていますということです。そして次に恵みに導き入れられた、そこに恵みの、なんで私たちが喜ぶかっていうことの希望がここにあるわけです。信仰によって義と認められたっていうことは、私たちは神様の前に罪人なんですね。やはり罪を犯す。でもイエス様が私たちの罪のために死んでくださった、そして復活してくださったことによって、私たちはそのイエス様を信じることによって義と認められる。義と何、義とは何か、義と認められるって一体何かというと、正しいもの、神様の前に正しいものと認められるということです。で、正しいものといったら、日本で今世の中で正しいもの、正しく認められるというと、ちょっと熱いですね、何かというと、正しいものって 誰でしょう。正しい人、難しいですね。難しいんです。結構私考えると、正しい人で誰って言うとですね、難しいんですよね。ね、難しいです。正しい、あの人正しいですか？って考えますよね。いい人はいます。いい人はいます。あの人いい人だ。でね、あの人物腰が柔らかくて、とっても人付き合いが良くていい人ですね。でも正しい人ですねって言うとなかなかいませんね。正しいというと、聖書という正しい人って罪を一回も犯さなかった人です。あの、悪いこと一回もしてない人です。一回も嘘ついたこともない人です。それが正しい人です。じゃあ世の中に正しい人はいるか、一人もいないんですよ。正しくなるためにはイエス様が私の罪のために死んでくださって、あなたの罪は全部もうなくなりましたよ、もうイエス様が十字架にかかって代わりに全部その罪をね、私が受け入れて代わりに死にました、この私を信じたならばあなたの罪は全部なくなりましたよ。あの、そろばんやったことあります。そろばんやった時何円なり何円なりじゃないですか。でその次に元に戻す時、ご和さんに願いましてありますね。ご和さんの意味ちょっと知らないですけど、ご和さんに願いましてしたらもう全部ゼロにするじゃないですか。それです。イエス様を信じるということは、神様がそろばんでね、神様のそろばんであなたの今日にまた嘘ついたとかまたこんなことしたとか言ったら、ね、これだけじゃ足りないなとか言ってなるわけですよ。でもイエス様の十字架を信じた時にご和算にしてくれるわけです。全部ゼロにしてくださるわけです。それが義と認められるということです。あなたは神様の前に、ね、私を信じたからあなたの罪は全部なくなりました、あなたは正しいものですよ、神様の前に正しいものですよ、そして神様との平和が持てるわけです。罪を犯している間、神様との平和はないんですね。神様は常に私たちを罪あるものとして見ていますから、神様と平和は持てない。でも罪がごわさんになって、私たちは神様との平和を持つことができるんです。それだけじゃなくって、神様の恵みの中に導き入れられた。神様は私たちに恵みを与えられる。で、どういう恵みかというと、神のことされて 私たちは日々の生活においてもどんなことがあっても喜びを感じられるという恵みが与えられるということです、ね、そんなこと感じてないけどなっていうとでその恵みって何かっていうことですね。で、一つは希望があるということです。神様を信じて罪が全部許された者たちにとってみるならば希望が与えられるということです。で、ですね、下の方で、ですからここで言っている望みはイエス様にある希望のことです。それはこの世の希望とは違います。消え去ることのない希望なのです。だから困難な状況においても消えることはないのです。消えない希望なので喜ぶことができるのですということです。パウロとシラスが困難の中にあっても喜んで祈り賛美ができたのは消えない希望があったからです。それが喜びとなって祈りの言葉賛美の歌になったのですということです。ではどうしてそういうことができるかというと、次の2ページ2ページに、神様は目的を持っておられる、だから希望を持つことができるということです。だから喜ぶことができるということです。私たちが喜ぶことができるのは神様があらゆる状況に対しても目的を持っておられるということです。目的があるということですね。で、ローマの今の5章の次の3節4節を読みますと、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですということもあります。苦難、三節に、ね、苦難さえも喜んでいますと言ってるんですよ。私たちは苦難に対して喜べないと思ってるんですよ。苦難が来たから喜べない、もう喜びが消えた、全ての希望が消えたと思うわけです、苦難は。でも聖書には苦難が来てもそれを喜ぶことができると言ってるんですね。なぜならば苦難に目的があるからです。で、このパウロとシラスのですね、苦難ですよね、鞭打たれて牢屋に入れられて足かせつけられた。でも彼らはそれでも神様に祈り賛美して、その後どうなったかというと、その地震が起こって監守が、最終的には監守がイエス様死んだんです。だから彼らの苦しみによって監守と監守の家族が救われたわけですね。そこに目的があったわけです。で、このロマ書の5章の3節できますけども、苦難を喜んでいます。じゃあ苦難って何ですかっていうのはここに書いてあります。苦難とは悩みを意味します。そして私たちに重圧をかけるものという意味があります。重圧をかけるものですよ。また試練、苦労、プレッシャー、問題という意味もあります。私たちに重圧をかけるものっていろいろありますよね。重圧は本当に私ね、学生の頃ね、よく親に言われたのね、勉強しろ勉強しろいつも言われたんですよ。あんたのお兄さん見てなさい、あんたのお姉さん見てみなさいって、みんなできるし、あんただけは出ないんでね、もう何かあるたびね、勉強しろ勉強しろ、もうそれがすごい重圧でね、一回家を飛び出たことがありました。もう言われる言葉で重圧ですね。誰かからこう言われた、誰かにこう言われた、すごい重圧ですね。それを苦難と言います、ね、で、じゃあ問題がなくなったら幸せになれるかっていうと、その重圧がなくなったら幸せになれるかと、そんなことないんですね。問題がなくなったら幸せになれると誤解している人は多いです。しかし生きている限り問題がなくなることは決してありません。大きな問題が解決したらですね、それまで気がつかなかった小さな問題が目につくようになります。喜びとは困難のない状態のことではないということです。困難はいつまでもありますですね。大きい問題が解決したから、はい、よかったこれでいいかと思うと、大きな問題があったので気がつかなかった小さな問題というのがいっぱいあるわけですよ。今度はそれがなくなったら小さな問題にもう目がいって、ああこれどうしよう、またこれどうしようって、また重圧が来るわけですよ。じゃあ私たちは全部なくなったら 幸せになれるかというと、もう天国に行くまではないと思います。もういろんな問題があるわけですよ。だから問題がなくなったのが希望喜びかっていうと、そうじゃないっていうことですね。それではありませんよっていうことです。私たちが否定的な状況においても前向きでいられるのは、神様がある目的を持っておられるので、今の状況が許されていることを知っているからです、ね、なぜ神様は私をこんな状況にしたんだ、なぜ神様はこんな困難を私に与えるんだ、だパウロと知らせていったら、なんで私たちは牢屋に入れられないといけないんだ。でもそこに目的がある、目的があるということを知った時に前向きになれるということです。ですからパウロとシラスが困難な状況においても祈り賛美ができたのは、神様には何か目的であり、この状況をお許しになっておられるということを知っているからです。私たちには他の人にはないものの見方、考え方を持っているということですね。ものの見方、考え方によって世界は違ったものになります。その見方は苦難さえも喜ぶことができる見方です。だから私たちはいろんな問題が出てきたときに、それに対して、なぜこんな問題が私は与える、なぜこんな問題にぶつかるのだ。神様を信じているのになぜ神様はこんな問題をするのだ。私の周りなんでこんな人がいるんだ、なぜこんな私は言われないといけないんだと思ってくると、私たちは喜びがなくなるし後ろ向きになりますよね。でも全てのことに目的がある。神様は目的を持っておられるから、この状況を許しておられるというふうに見ていくと考え方変わってきますですね。なぜこの状況を許されるのか、神様なんでこんな状況を許されるんですかっていう考え方と、あ、こんな状況を許されるのは神様に何か目的があるんだなっていう考え方一つで、後ろ向きになるか前向きになるか変わってくるんですよ、ね、で、5章の3節になすと、苦難が忍耐を生み出しということなんですね。このね、生み出しという言葉は生産性があるということです。苦難が生み出す生産性があるんですよ。問題には全て目的があります。だから苦難や困難には価値があるんですよ。困難は無意味に起こるのではないんですね。その背後に目的があることを知っているなら、もっと違った思いを持てるはずです。忍耐という意味、苦難があるから忍耐が私たちに生み出される。つまり苦難がないと忍耐が生み出されないんですよ。苦難があるから忍耐が生み出されるんです。じゃあ忍耐って何かというと、重圧に対する能力、対処する能力です。さっきのこう重圧がわーっときました、それに対する対処する能力です。忍耐とはその重圧に対して誰かの言われた言葉にですね、それを持ちこたえ、決して諦めず継続していく力のことです。忍耐というのは、何かわーっと問題があったときにそれに持ちこたえられる、そして決して諦めない、でそれを継続していく力のことです。でもそれは困難が来るからその忍耐が生み出されるということですね。困難を諦めずに乗り切っていくとき、私たちは人格的に成長し、確信が深まり、将来さらに大きな重圧がやってきても対処できるように整えられるのです。そういう忍耐が生み出されてくるということです。で、次に忍耐が練られた品性を生み出しとあります。で、品性という言葉なんですけどもね、実証済みの信頼性という意味があります。つまり実証済みという言葉、機械なんかで、何でしたっけ、ジスマークとかあるじゃないですか。あれですよね、そうめんも、これは大丈夫ですっていうのがこう、あるんですかね。
規定に合格したマーク
とか。規定に合格したマークとか。どうなんですかね。
お米なんかもあるじゃないですか。なんか品等なんかね、こうありますよね。そのね、練られた品性というのは、 もうあなた大丈夫ですって意味なんですよ。その実証済みです。もうこの人の信仰はね、もう実証済みです。もう大丈夫ですよ、信頼してもいいですよっていうことなんですよ。だから、品性には実証済みの信頼性という意味があります。もうこの人の信仰は実証済みで信頼が持てますという意味です。さまざまな困難を通して私たちの品性が整えられて、神様や人々から信頼されるものになっていくということです。今度はだから困難がやってくることによって、この忍耐していくでしょう。で、忍耐していった時に認められるんですよ。ああ、この人はもう信頼できる信仰ですっていう。だからですね、このように喜びを生み出すのはね、周りの状況ではありません。私たちの内側の、まあ、品性といいますか、内側の問題です。だから私たちは喜びを、喜びをね、いつも喜んでいたいためには、周りが変われば変わると思うんですよ。喜べるというふうに思ってしまうわけです。つまり、私に重圧をかける、この人がいなくなったら、とかね、この、まあ、いろんなね、私に重圧をかける、この問題がなくなったら、ですね。だから、例えば、今の場所に重圧がかかるんだったら、今の場所を出ていったら、喜べるんじゃないかと。だから仕事なんかでもね、もうこの仕事やってるともう本当にいつも大変で大変でっていうな、でもこの仕事さえやめたらもっと良くなるんじゃないかと言ったら、行った場所でまた同じことが起こるわけですね。問題は外の状況じゃないんだと、私の心の問題ですと、私の問題なんですね。だから私が困難があっても、苦難さえもそれをまず、忍耐が生み出して、練られた品性を生み出して、そして希望を生み出すんだと、私たちの問題だということですね。じゃあちょっと3ページいきますか。今度次に練られた品性が希望を生み出すと言ってます。聖書の中の希望とは、こうだったらいいのにとかね、こうしたいといった程度の漠然とした願いではなく、イエス様の力に裏付けられた確信を意味する言葉です。困難があるのは私たちの希望を打ち砕くためではなく、私たちの希望を増し加えるためのものとして計画されているのです。だからその困難がですね、自ら招いたものであろうと、他人のせいで起こったことであろうと、サタンがもたらしたものであろうともですね、最終的にはその問題が起こるのを許されたのは神様だということです。私たちにとって人生に偶然起こったことはないんだということです。だから私たちはね、もう本当にあの人のせいでこうなったとか、ああ私本当に弱いからこうなったんだとか、サタンが誘惑したから私こうなったんだとか、なんかいろいろこうあるんですけども、その背後に全部神様がおられるということです。神様がその状況を許されているということです、ね、じゃあですよ、じゃあその次の赤いところいきますけども、困難が起こったからといって自動的に忍耐や練られた品性、希望が生み出されるかというと、そうではありませんということです。ですね。困難が来た。さあ私は忍耐ができるとかね。練られた品性になるんだとかね。希望が出てきたとかいうことはないということです。それだけは間違わないでください。で、辛い経験をしてもその人の品性に何の良い影響も与えられないこともあります。じゃあそれはどうしてか、正しい態度を選択した時にのみ私たちの内側に生み出されるものですということです。じゃあ正しい選択は何でしょうか。さっきの5章の3節ですか。それだけではなく苦難さえも喜んでいますということです。苦難さえ、苦難をこう悲しんでいます、苦難を苦しんでいますじゃなくて、苦難を喜ぶことができるかということです。 苦難を喜ぶことができるかということで、こういう忍耐、品性、希望が生み出されてくるということです。ここで苦難を苦しんでいるからこういうものが生み出されたとは一言も書いてない。苦難を喜ぶからこういう気分、心に変わっていくということですよ。で、この赤いところにありますけど、ヤコブの1章2から3にですね、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれますって言うんですよ。ここでもですね、試練に遭うときこの上もない喜びと思いなさいと言ってます。試練には目的があることを知って、試練をも神様からのものと思い喜ぶものに成長があるということです。決して困難を疑い不信仰に陥ってはならないのです。困難来た時に神様を疑って、神様いないんじゃないかという人に希望は生まれないということです。困難が来てもこのことを通して主は私を成長させ、また何かをしてくれるんだ、何かの目的があるんだ、だから喜ぶことができる。その喜びというのはハハハハって喜ぶんじゃなくて、心の中でこう神様に対してね、感謝していくということですね。とあるいは、試練には目的があることを知って、試練をも神様と思い喜ぶものに成長があるんですね。ですね。で、ヤコブの一章の一節、その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。だから私たちが成長できるのは困難があるからということが言います。困難が来た時に私を成長させるためにこの困難があるんだということですね。私たちが辛い時にも喜べるのは揺らぐことのない希望があるからです。どんな問題よりも神様の目的の方が大きいのを知っているからです。私たちもパウロやシラスのように困難があっても祈り賛美できるものとなれるのですということですね。大きな問題が来たとしても神様の目的と比べたらどっちが大きいか、神様の目的なんですよ。神様の目的は私たちの信仰を成長させること、揺らぐことのない神様を信頼する、その信仰を持たせること。そうするならば、それが来るんだってことを知ってるならば、私たちは喜ぶことができます。だから疑ったり不信仰になったりするとそれはないんですね。3番目、今喜べる3つの理由、1番は希望があるから、2番は目的があるから、3番目、神様は共にいてくださるからですね。ローマの5章11節、ね、それだけではなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいますとあります。イエス様によって私たちは神様と和解を得ている。つまりイエス様を信じることによって神様との間の罪が許されたのでね、和解ができ平和があるんですね。だからこそ神様は私たちと共にいてくださるってことです。イザヤ書43章2節にはですね、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいる、川を渡る時もあなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかないって言葉があります。つまりこれは、まあ、旧約聖書でこういう人たちいたんですけども、じゃあ私たちは水の中に行ってもとか、そういうことでは、そういうこと言ってるわけではないですね。どんなことがあっても私たちは圧倒されることはない。何が起ころうと一人でそこを通り過ぎるわけではない。神様が共にいてくださるということです。どんな問題が起こっても私たちの神様が共にいてくださるという、そういう喜びがですね、私たちにはあるんだということです。だから、一人で行くのとね、やっぱり誰かと行くのって違いますよね。どんなに暗い道でっても一人じゃ怖いけどね、誰か共にいてくれるんですね。じゃあ4ページいきますね。あ、そうですね。 最後ですけども、じゃあ喜びの生活を守る、まあ、私たちが喜びの生活をいつも続けていくためにはどうしたらいいのかなってことですね。1番、感謝の心を養う。第一テサロニケ5章18節には、全てのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですって言ってます。感謝することですね。心理学者によると感謝は最も健康的な感情だそうです。最も幸せな人とはいつも感謝にあふれている人です。心理学者も言ってるんですよ。感謝している人ほど健康的な感情はないっていうことは。前聞いたことあるんですけども、そう、なんだか苦々しい、こう本当にこう嫌な顔してる時の筋肉はね、いくつか数字忘れましたけど、結構たくさんの筋肉使うんですよ。喜んでる時ほんの少しなんですって。だからそれだけ喜びの時の、だからよく言うじゃないですか、笑うってことは健康にいってですね、つまり喜ぶ、まあ、笑うってことは喜ぶ、それは喜ぶというのは感謝するところから来るということですね。感謝を忘れてはいけないんだと思います。じゃあなぜ感謝できるかというと、困難に神様の目的があるから。だからいつも神様がこの困難を通して私をこう変えようとしてくださることが分かったら感謝できるんですね。感謝できないということは目的が分からないから、喜ぶことが分からないからですね。で、2番、与えること。受けるよりも与える方が幸いであると、使徒の20章35節にあります。私たちが与えるとき、私たちは最も神様に似るものとなります。なぜなら神様はしぶしぶ与えることはなさいません。そして私たちが与える量が神様の与えられる量をしのぐことはないのです。神様がね、本当に誰かに恵みを与えようとするときに、いやーどうしようかなとかね、この人にやってもいいのかなとかね、そういうふうにしぶしぶと、そんなことはないんですよ。与えるときってもう豊かに与えてくださいます。そしてね、私たちが、まあ、神様に与えるっていうか、例えば献金して返すとかね、神様に献金しますとかね、この自分のこの奉仕をね、こう、奉仕は出てきますね。何かこう、例えば献金を捧げるって言った時に、神様が私たちにくださるものと、私たちが神様に捧げるものの量を比較した時に、どちらが大きいかっていうのを考えた時に、私はこんなに献金してるんだとか言ってるとしても、もっと多くのものを私たちは神様からいただいているってことです。だから私たちは与えるときに喜びを持って与えることができるんですね。だから私たちが喜びを持って与えることを喜びとするということですよ。だからやっぱり神様は本当にこう喜びを持って与えられているならば、私も喜びを持って与えていこうというですね、その気持ちになれると思います。で、3番、奉仕。奉仕というのは人生、他人を助けるために捧げる、これが奉仕ですね。自分の人生を他人を助けるために捧げるというのが奉仕です。だから喜びっていうのは自分のことばかりを考えるのをやめて、他人を助けることに焦点を合わせるときに訪れるものです。その一番の現れがイエス様の姿ですね。私たちのために十字架にかかって死んでくださったと。だからそこまで低くなってくださったということは、私たちに対しての奉仕という言葉でも言えると思います。他人を助けることに焦点を合わせていくんですね。4番目、他の人にキリストを紹介する。一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのですという言葉があります。私たちにとって一番大きなことは何だったかとちょっと考えてみますとね、イエス様を信じた時なんです。その次に大きな喜びは何かな。他の人に伝道して、その人がイエス様を信じた時です。私たちとっての喜びとは、神の家族に新しい子供が誕生する手助けをした時なのです。だから喜びっていうのは、私たちが自分のこの喜びをね、ここで言っているのは何かというと、神様への感謝でしょ。そして他人に与え奉仕をするっていうことです。他の人にキリストを紹介する、つまり全部自分のためではないんですよ。 だから自分のことばかりを考えていると喜びっていうことはなかなか出てこないなります。でももっとですね、積極的に神様に感謝し、また他の人にも感謝し、他人のために与え奉仕し、キリストを伝えていく、つまり全部積極的な生き方なんです。これ積極的に、消極的は何か、私に何かいいことないかなとかね、私に喜びないかなとかね、常に自分のことばっかり考えていくのは消極的な生き方です。でも積極的に神様に対して、また他の人に対して生きる生き方、そこに喜びが生まれてくるということですね。だからこそパウロとシラスは喜べた、祈ったんです、賛美できたんです。彼らは自分たちのためにやったんじゃなくて、他の人に奉仕するために働いていったわけですからね。ということで、喜びっていうことを私たち今日ちょっと考えてきましたけども、ね、喜ぶことができるのは、希望がある神様には、私たちに困難を与えても目的がある神様、共にいてくださる、そのことを覚えていきたいと思います。そして私たちもっと神様のため、他の隣人のためにこう積極的に生きる生き方、だからイエス様言われたんですね、立法の中で何が一番大切ですかってある人が聞いた時に、立法の中で一番大切なことは神を愛しなさい、次に隣人を愛しなさい、これが立法の中で一番大きなことですって言ったんですね。そこに喜びがあるんです。神様がそう言われたところ、そこに喜びがあるからです。それをしてないから喜びがないんですよね。私たちは喜びを受けるものです、受けたものです。だからこそもっと積極的にこう生きていくということが大切なんだと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。今日は喜びということを考えてきました。喜びとはどういうものなのか、本当にパウロとシラスが捕まって鞭打たれ、捕らえられ、足かせで動けなくなって牢の中においても祈り賛美できた、その喜びは取り去ることができないものでした。私たちは自分が本当にこういつも喜んでいるものなのか、そしてどういう喜びを求めているのか、そういうことを本当によく考えていくことができますように導いてください。いつも主にあって喜ぶものと導いてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
Amen.